放送ポッドキャスト QR。
ただ石井隆さんのすごいところは、その2004年、シーズンの勝ち星こそ一勝に終わったんですけど、ポストシーズンで8面6匹獅子奮陣の大活躍、
すごいでしょ。
もう伝説となってますからね、もはや。
でしょう。
はい。
私もびっくりしたの。だって、150キロ出ちゃったんだから。それは勝てますよ。
当時、右肩を痛めて、だいたいマックスってどれぐらいだったんですか？
140、出るか出ないかでしょうね。
うん、何があったんですか？
わからない。もうとにかくね、奇跡の連続。それはもう一回言うけど、150出ればピッチングが楽ですよ。楽々。
そうですよね。
そうそう。もうだって、ゴルフで言えばね、ドライバーが350ヤードもう常に出ちゃって、あとはもうアプローチで OK みたいな。だから150投げて、あとはスライダーで終わりなんだから。こんな感じなの。それぐらい楽だったの。
キャッチャーも組み立ては多分楽だったでしょうね。
細川さんね、当時ね。はい、うん。まあ頑張った方ですね、彼も。うん、
この年から導入された2004年ですね。プレイオフセカンドステージの大英ホークス戦、勝った方が日本シリーズの切符を手に入れる第5戦、延長10回表にライオンズ1点勝ち越し、その裏にマウンドに上がったのが石井隆さん。
はいはい。
で、その1点を守ってセーブを記録しました。まあですから、胴上げ投手ですよね。
そうですね。
ね、
う
ん、で、中日との日本シリーズでは2試合に先発。うん、13イニング無失点で2勝0敗。
うん、
第1戦の先発でしたもんね、しかもね。
そう。みんなに勇気を与えるね、投球をしてくれって監督に言われたんですよ、当時。
伊藤監督ですね、はい。
まあ、その言葉通りのピッチングをさせていただいたかなということは思ってますね。
これで日本シリーズ、栄えある MVP。
うん。車もいただいてね。
はい。
母親が乗ってます。
あ、今なお。
これね。
親孝行だ。
当時、クラウンいただいてね。
はい。
何年かしたらね、プリウスに変わってました、それが。
時代の鏡ですね、やっぱり車は。
やっぱりね、勝手に母親変えてましたね、車を。
あ、そうなんですか。
そう、私のね、苦労して取ったクラウンを、何年かしたら勝手に、一言も言わず、プリウスに変えちゃった。
乗り換えてた、うん。
変えちゃったじゃないんだ
よ。それクラウンがあってのものですから。
もちろんでしょ。
うん、
ね、失礼な話で。
失礼ってことはないです。その方がいいんですから、今時代としては。
そうですか。
でも、150キロが出るということは右肩の痛みが完全に消えてないと無理なんじゃないですか。
その時はね、痛くなかったの、なんでしょうね。
これでもプレーオフに入る前にもう痛みが消えていたからこそ、当時の伊藤勤監督も石井隆投手を大事なところで使ったのではなかろうかと思いますが、
でもね、なかなかね、年間一勝のピッチャーを、
はい、
日本シリーズの頭、なかなか使う勇気ないと思うんですよね。
使えないですね。息に感じたでしょう、石井隆投手も。そう。この起用は。
もうね、ああいうことやられちゃうと、私燃えちゃいますから。まあ、やっちゃうで、それぞれ。そらそうですよ。
もうその先発もそうですけど、その前のその、勝った方が日本シリーズいけるっていうところの、その大事なイニング、終盤で任せられるというのも、そのリリーフでの経験があったからじゃないですか。
そうなんですかね。まあ、あの試合もね、前の回にね、最後で締める豊田さんがやられちゃったの。
あ、はい。
豊田清が、
はい、
何やってんだよと。で、同点になっちゃって、あれピッチャーないよ、私がいなかった
そういう事情もあった。
そういう事情もあるんですよ、
でも肩は痛くなかったんですよね。
痛くないんですよね。
当然そこら辺はピッチングコーチ及び監督も全員把握されてますよね。
もちろんそうでしょうね。
高橋使えるぞと、大事なとこでいけるぞと、思いますよね。
ナイス判断でしょう。
ねえ、改めてプロとしての絶頂期を当時に迎えられたという2004年の石井隆投手、
ね
はい、翌年2005年7試合登板の2勝、右肩がまた痛くなってしまったんでしょうか。
なりましたね。ちょっと痛かったですね。
ああそうですか。当然日本シリーズであれだけ大活躍されたわけですから、もう開幕当初からまた先発ローテーションでっていう雰囲気にはなりますよね。
そうですね、
で
150キロも出なくなっちゃいましたその時。
ああそうですか。がっかりしましたか。
しましたね。まあその昨年の疲れかなと思っちゃってたんですけども、
はい、
そう思いたかったですけど、ねまあ、なかなかね、
難しいですね。
難しかったです。
ただ2006年セットアッパーとして、その活路を見出しましたよね。
はいはい。
46試合に登板してチームトップの23ホールド、
ええええ、
お見事でしたね。
いや なんかもう最後の一花みたいな感じでしたね。本当にね、頑張りましたね、その時はね。
どういうそのお気持ちで、うん、その中継ぎの切り札として日々ブルペンで備えていらっしゃったんですか、うん、当時の石井隆。
まあとにかくブルペン内をピリピリ感でもう戦う集団の、
はい、
姿勢っていうのを私から自らね作り出して、まあ中継ぎはね打たれたらよく入れ替えがあるんですけどね、
はい、
まあ若い選手上がってきた時も気合を入れてね、そんなムードは作ってましたけどね。
あえて
作りましたね。
いわゆるまあブルペンキャプテンですよね。
そうですね。
なるほどね。でも短いイニングだったら、うん、抑えられたってことなんですか。すなわち
短いイニングだとね、まあスピードもね、出てましたからね、うんうんうん、まあある程度抑えられたのかなと思いますけどもね、
はい。このシーズンフォークボールをよく使ってらっしゃいました。
そうなんですよ。実はね、その秋のキャンプにね、春か、ごめんなさい、春にね、
2月のキャンプですね。
そう、はい、佐々木さんにね、
大魔神佐々木和彦さん
教えていただいて、うん、それがまたハマって、うん、コスコ落ちてこれだからもう佐々木さんには感謝しないといけませんね。
高橋さんの、石井高橋さんの変化球というとスライダーとフォークというイメージが強いんですけれども、うん、フォークは先発の時
投げてませんからね。
投げてないんですか。
なんならこうスライダー一本でいきましたよね、
先発の。そうだったんですか、うん、
よくスライダーだけでいけたななんてね、今のあれじゃ無理でしょ、ちょっと。
いやいや、無理ですね。それこそじゃあ、まっすぐとスライダー。
そう。だからスライダーをこう、なんかいろいろ変化を加えてね、はい、投げてましたけども、うん、まあ厳密に言うとその2種類だけ。
はあ、そういう意味では、西口文也投手と持ってる球種似てますね。う
ん、似てるでしょ、当時。あと緩いカーブね。
緩いカーブ、はい。
全く私カーブ投げれないんですよ。緩いカーブといえばなんか低いでしょ。これ西口選手も一緒。うん、カーブが下手ですからね。ま、これ聞いてみてください。カーブが下手なんですよ。
じゃあそれはスローボールということですか。
そういうことですね。カーブじゃないですね。スローボール。それをうまくコンビネーションね混ぜていってハマりましたね。
カーブを投げるのって難しいんですか、そんなに。
難しいんですよ。これフォークより難しいんですよ。もう特殊なボール扱いですよね、カーブってね。
ああ、もはや。
なんか、基本的な変化球ってカーブから始まるみたいなのあるじゃないですか。
はい。
いや、あれが一番難しいんですよ。
ということは、うん、少年時代に遡ってみると、うんうん、そこからもうカーブを投げてなかったってことなんですか？
投げてませんね。そこからスライダー投げてます。少年野球はね、変化球禁止なんですよ。
はい。はい。
でも一回ね、あまりにも打たれるから、うん、スライダーを投げたんですよ。
はい。
そしたらもうぐるぐる回ってね、面白いなと思って。禁止されてんだけど。それからでしょ、僕のスライダーの始まりは。
ああ。
あれが審判見つけて、うん、石井くん、スライダーないしダメだよ、うん、なんて言ってたら、うん、プロに来てませんよ、私。これ本当の話。
そこで止めてなかったからこそなんですね。そ
う。ナイス審判ですよ。
ねえ。そうですね。じゃあ今、ピッチングコーチされてますけど、高橋さんはカーブは教えたくても教えられないってことなんですか？うん。
また聞きです、カーブは。こうなっちゃうでしょ、だって。
そうですよね。
そう。でもね、これがまたうまく教えられるんですよ。
うん、そうなんですか？
うん。いつも投げてたスライダーって、はい、得意としてたスライダーは感覚的に投げるから。ここがこうだよっていう説明ができないわけ。持ち黙って、はい、でも投げたことない球種を教えるのは、はい、結構細かく教えられる、ね、そういうもんだよね。
チェンジアップを松坂大輔投手から聞いて、うん、武隈投手に教えたと、うん、この前の文化放送のインタビューでもおっしゃってましたよね、うん、それもまさにそのパターンなんですか。
そうなの。まあこのチェンジアップ投げれるかなっていう、判断しなきゃダメよ、もちろんね。
はい、はい、そうですね、
うん、まあ、彼武隈はね器用なピッチャーですからね。
はい。
ハマるかなと思って指導してみたら、はい、ハマってくれたと。
なるほど。じゃあ、石井隆という野球人は伝達力に優れてるってことなんですね。すなわち。
素晴らしいですね。
いやいやいや、でもそういうことじゃないですか。
そうですかね。
ご自分では投げられないと言ったら本当にすいません、うん、失礼な表現ですけれども、それを人には伝えることができるということは、うん、そのできる方から教えられた、うん、そのマニュアルを、うん、しっかり余すところなく、選手に教えることができるということは。
そういうことなんです
か、ね、そういうことですよ。
いや
ー。はー、そういうコーチもいらっしゃるんですね。
いるんですよ。
ね。
私ね。
本当ですね。プロ14年目、シーズン2007年、開幕を2軍で迎え、1軍では8試合登板。
うん、
この年限りで現役を 皆さんから惜しまれながら引退された石井隆投手、うん、
はい、
引退を決意したのはこの年のいつ頃だったんでしょうか。
もう夏頃でしたかね。もうなかなか二軍で成績を収めてもお呼びがかからない。で、自分の思ったところにボールも投げれない。
はい、
うん、なんか走る意欲も、なんかこう、なくなってきたかなっていうね。
ランニングメニューにおいて。
うん、で、こう、練習においてもね、なんかこう、燃えるものが消えてきたかなと。それは感じましたね。
そこで初めて人生の中で心が折れたということなんでしょうか。うんうん、
折れたんでしょうね。折れたんだけど、ポキッとは言ってないんだよね。まだブランブラン残ってる状態でしたかね。
2007年9月28日、西武ドームファイターズ戦、現役ラストゲーム、9回、田中健介選手が相手でしたね。オールストレート。
そうですね。
見逃し空振り空振りの3球三振。ね、
まあ、なんていうかな、涙が出ちゃいましたね。あの時はね、投げながらね。涙が出ながらもう143キロ。今の若手より早いと。そういうことね。
いやいやいやいや。キレ抜群でしたよ、あのストレートだって。
う
ん、
そうそう、
も
う。
ここで拝見しましたけど。
その最後出し切ったと。はい。いうことでしょうね。
でも、右肩はやはり痛かったんですか。
痛かったですね。で、なんと、その次のピッチャーが、岩崎ですよ。私の会社の後輩。後輩ですね、まさかあいつが来ると思わなかったですね。
泣かせるリレーですね。
本当ですね。
ですか。試合後のセレモニーの一言、
うん、
もう私の肩は上がりません、
うん、
一生懸命投げてきました、
うん、
今日引退します、
普通ですとね、こういろんな生い立ちを言って最後に感謝の言葉を告げるんでしょうけども、はいはい、なんかこう本当にあった出来事、俺はこうなんだったんだっていうことを皆さんに聞いてほしくて、
はい、
言ってしまいましたね。
引退に至るまでの心の内を全部あの場で吐露されたということですね。
そういうことでしょうね。はい、
うん、非常にわかりやすく、そして皆さんの心に届いたあのスピーチ、
届きましたか。
はい、その場でもしくはテレビラジオでね、見て聞いた方は忘れてないと思います、
そうですね、はい、ちっちゃい時から頑張ってきたとかいうこともいいんですけども、ね、そういう時もいいんじゃないですか
ね。
はい、
そうですね。でもそのまま休むことなく、ユニフォームを着続けて今に至ります、
はい、
ピッチングコーチを始めて今年で5年目ですか、
はい、
ちょっと休みたかったなっていうことはありませんでしたか。
なんかね、それはなかったんですね、とにかくこうチャンスがあるのであれば、はい、仕事させていただきたいなっていうね、思いがありました。
そういう意味では森重和さんと似たような感じですね、現役をご自分の中で全うされて、その間を置くことなく指導者として、
そうですね、
西武ライオンズのために尽力されている。
そうですね、とにかくこう森重和さんのような、はい、ピッチングコーチになりたいと思ってね。
あ、そうなんですか、それを初めて今伺いました。
そうですか、
はい、
私その目標に今、いろいろ修行中なんですけどもね。
具体的には、森重和さんのようなピッチングコーチというのは、どのような指導者なんでしょうか。
大変厳しく、そして心配りのある、そういう、コーチになりたいですね。
森重さんとのやり取りで、一番印象に残ってるエピソードって何かありますか、高橋さん。
あのね、まだ若い時ね、
はい、
当時、グリーンスタジアム神戸です、
はい。
そこでね、3試合連続、先発ピッチャーが3回以内でノッカーされた。
はぁ。
それで、3試合連続して3イニング投げたんです。
高橋さんが、
はい、
はあはあ、その後を受けてですね。
そう。
おお。
で、そのさすがに厳しい森さんが、
はい、
ブルペンまで走ってきて、
はい、
その3日目ですね、
はいはいはい、
3日目の3イニング入るときに、お前いけんのか、いけます、当たり前だのこの会話、ね、これいけないって言ったらどうなったのかな、僕ね、今度聞きたいなと。
あれだけ
もう無理です。
あれだけ毎回いらっしゃってるんですから、聞けないじゃないですか。森重さんご本人に。
聞けないんですよね。
当たり前だっていう一言は、それ森重さんの一言ですか。
そう。森さんは多分それで、ほっとしたんじゃないですか。いけません、もうなんて言ったら、ねえ、森さんも困っちゃうから。
ですね。
まあ、あとね、札幌で大暴投して、
はい、
次の日帰ってきて、
はい、
1時間、真夏に第二球場でノックを受けたって、
はい、
それが あ、スポーツ紙の一面になった。そういう、この二つですね。思い出は。
もっぱら厳しい方面ですね、それはね。
そう。まあ、未だに厳しいんでね。そうしか思えてないですけどね。はい。
でも森重さんみたいになりたいんですね。
そうですね。ああいういいコーチになりたいですね。はい。
あ、でもそういう厳しいコーチをいいコーチと思える高橋さんも、非常にしっかりされてますね。
いやー、まあまあでも、本当にね、修行中でね、もう今苦労してますけどね。
すいません。素朴な疑問をぶつけたいんですが、本当に今、若手に厳しくされてますか、石井隆さんは。
若手にね、皆さんが見えないところで厳しくして
ます。そうなんだ。そういうことなんですね。
見えるところではね、はいはい、ニコニコしますけども、はい、まあ、裏ではね。
あ、いいです、いいです。それでいいですよ。それでいいですよ。
そうなんですよ。
あ、そうなんですか。
今のゆとり世代はね、はい、こういう怖いことはあったことないんでね。怖い指導受けてないからね。いいんです、それで。
ね、はい。まあ、今年から一軍のコーチになられて、4年間が二軍、そして一軍の今年からブルペン担当のコーチにされてますけども、投手王国再建の鍵は、どこだと思われてますか。
まあ、今ね、先発ピッチャーが非常にいい状態ですね。はい、で、長継ぎがね、まあ、ちょっと弱いんでね、まずこのブルペンをまず整備してね、整備というか、こう、気持ちの整備ですね。そこをまず取り掛かりたいと。
はい。
うん、まあ、取り掛かってるんですけどもね。もっといこうかなと思いますね。
はい。
はい。
ただ、いずれにせよ、右肩痛で苦しんだ経験を、コーチご自身がお持ちです。まあ、その肩を作るのは当然大事なんですけど、投げすぎにも注意しなきゃいけないなってところですよね。
そうなんですよね。だから、本当にこう、そこ難しいんですけどもね。もうセンスですね、そうなっちゃうとね。
センス？
うん。この試合を読むセンスというかね。ベンチとのね、駆け引きの中、駆け引きというか、まあ、誰々作ってくれの前に、ちょっと作ってもらったりケースあるんですけどもね、
はい、
そこも投げ出せないように、あまりね、多く、センスよくやっていきたいなと思いますけども、
ね。高橋さんご自身の試合を読むセンスってことなんですね。
う
ん、
そうですね。まあ、私の経験上もね、入れてやっていきたいですね。
難しいですね、これは。
難しいけどいい仕事ですね。
いやいや、もう、いや、もうやりがいが終わりだなっていうのは、
そうですね。う
ん、今年の高橋さんの表情を見てるだけでよくわかります。
そうですか。
はい。充実されてますもん。
そうですか、はい。ありがとうございます。
はい。文化放送機のライオンさんの皆さんに、最後一言ご挨拶を OB として。
わかりました。
いただけますでしょうか。
わかりました。はい。文化放送お聞きの皆様、お久しぶりです。石井隆です。ただいま、ブルペン担当で、ライオンズの勝利のために、頑張っております。今後も、ライオンズは頑張ってまいりますので、ぜひ、応援のほどよろしくお願いいたします。熱く参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。ライオンズ一筋19年、埼玉西武ライオンズピッチングコーチの石井隆さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。